コロサイ 4-7 から9。私の様子については、主にあって愛する兄弟、忠実な奉仕者、道路のしもべであるテキコがあなた方に一部始終を知らせるでしょう。私がテキコをあなた方のもとに送るのは、あなた方が私たちの様子を知り、彼によって心に励ましを受けるために他なりません。また彼は、あなた方の仲間の一人で、忠実な愛する兄弟、オネシモと一緒に行きます。この二人が、こちらの様子を皆知らせてくれるでしょう。コロサイの 4-2 以下なんですが、ここは、この手紙の結びの部分になります。それまでイエス・キリストについての教えが中心でしたね。4章を読み始めますと、ここからはやっと、あ、手紙らしいなという部分になります。2節から6節のところでは、パウロが私のために祈ってくださいということが書かれていますね。7節と8節には、この手紙を届ける人、テキコについて。それから9節には、テキコと一緒にコロサイに行くオネシモについて書かれています。今日はこのオネシモという人物についてお話をしたいと思うのです。で、その前にもう一人の人、ピレモンという人のことを話しておかなければいけません。このコロサイの教会にピレモンという、いえばその教会の指導的な立場にある方がありました。で、ピレモンはパウロから道路者と呼ばれました。信仰においても愛においても優れた人物です。パウロはピレモンに宛てた手紙で、私は祈りのうちにあなたのことを覚え、いつも私の神に感謝しています。それは主イエスに対してあなたが抱いている信仰とすべての生徒に対するあなたの愛とについて聞いているからです。そんな風に書いているほどです。で、ピレモンは信仰と愛において恵まれていただけではありませんでした。目に見える資産においても大変恵まれていました。多くの財産を持ち、またそうしたものを管理するしもべたちを幾人か持っていたようです。その一人が今日お話しするオネシモであったのです。聖書でしもべと呼ばれている人たちは身分の上では皆奴隷という身分でしたね。当時ローマに征服された国の国民はもうその国民ごとみんな奴隷になるわけです。ローマの市民権がなければ、ローマ市民でなければ、ローマの制度では、その他の人は皆奴隷です。もちろん身分は奴隷でも、学問や芸術、また土木、機械、そういう専門の技術者、あるいは経営や管理の分野で活躍した人たち、さらには皇帝のや貴族の子弟の教師になった人も、多くありました。奴隷だからといって、すべてが何か重労働を課せられ、ベンハーという映画の中でね、軍艦の船底で、その牢を漕ぐ奴隷たちの姿が描かれていますけれども、みんながあんな風ではなかったのです。コロサイの 4-1、主人たちよ、あなた方は自分たちの主も天におられることを知っているのですから、奴隷に対して正義と公平を示しなさい、教えられています。クリスチャンの主人たちは自分のしもべたちを、たとえ身分は奴隷であったとしても、自分もまた天におられる主のしもべなんだから、同じしもべ仲間、同じ人間として平等に扱ったのです。ましてやピレモンはオネシモをもっと大切にし、オネシモの能力に見合った責任を与え、また自分の財産の一部を彼に任せていたと思います。ところが、オネシモはどんな不満があったのか、ピレモンの元から逃亡しました。当時逃亡奴隷には 死刑という刑罰が待っていましたから、オネシモ必死だったと思います。逃走資金だって必要でしょうから、ひょっとしたらオネシモは主人ピレモンからお金を盗んで逃げたかもしれません。パウロはピレモンへの手紙の中に、もし彼があなたに対して損害をかけたか、負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてください。そんな風に書いていますが、主人のピレモンにオネシモが大きな損害をかけたことは間違いありません。皆さん、犯罪を犯した人が身を隠すのに最適な場所はどこでしょう？都会ですね。オネシモも大勢の人の中に紛れ込み、名前を変えて、また身分を偽って生活しようとしました。でもそういう生活ほど惨めなものはありません。いつ自分の素性が露見するか、逃亡奴隷として罰を受けなければならないか、そう思いますと心の中に何の平安もありません。毎日恐れの中に生きなければいけなかったのです。彼はその身分が奴隷だっただけでなく、まさしく罪の奴隷でした。そんなオネシモがパウロのところに来て、パウロと一緒に生活するようになりました。この時パウロは囚人で牢につながれていましたが、まあ牢と言いましても、そこはパウロが自費で自分でお金を出して借りた家でした。パウロは手に鎖をかけられて、ローマ兵の監視のもとにありました。外出は許されませんでした。いわゆる軟禁状態という、そういうことでしたね。けれども、パウロのところに来る人を迎えることは許されたのです。ですから、パウロのところにはいつも多くの人が出入りしておりました。オネシモがどういう経緯でパウロのところに来たのか、聖書は何も語っていません。これは私の想像なんですが、パウロがオネシモを探し当て、自分のところに引き取ったと思います。で、ピレモンとパウロは親しい間柄でしたから、当然ピレモンはオネシモが逃亡した時にそれをパウロに知らせたでしょう。祈ってもらったでしょう。そしてもしオネシモがローマに逃げていたら、彼を見つけてほしい、キリストのもとに導いてほしい、そうパウロにお願いしていたと思います。パウロは自分でオネシモを探しに行くことはできませんでした。でもローマに来る前からローマにたくさんの知り合いを持っていました。ローマに来てからはもっと多くの人々と交流がありました。ローマ中のクリスチャンたちが協力してオネシモを見つけ出し、彼を説得してパウロのところに連れてきたのではないかと思います。パウロはオネシモを自分の身の回りの世話をする者として雇いました。そのことによってオネシモがもはや逃亡奴隷ではなくって、ピレモンからパウロが譲り受けた奴隷、そういう立場を持つことができるようになったのです。オネシモはもう逃げ回る必要がなくなりました。パウロから思いもよらない深い恵み、その扱いを受けたときに、オネシモは主人ピレモンのことを真っ先に思い起こしたでしょうね。パウロの持つこの温かい愛、ピレモンの持つあの大きな愛も同じだったんだ。そしてそれがキリストの愛から来ていることが分かったのです。そしてそれが分かったときに、自分が犯した罪がどんなに大きなものであったか、そのことに気づきました。オネシモは悔い改めました。イエス・キリストを信じる信仰へと導かれました。罪の奴隷から神の子供へと生まれ変わったのです。当時、指導者は父と呼ばれました。その弟子は子と呼ばれました。 オネシモは聖霊によって父なる神様の子供に生まれ変わったのですけれども、地上の関係ではパウロがオネシモを導き育てたわけですから、パウロはオネシモの信仰の父です。オネシモはパウロの信仰の子供です。ピレモンの手紙にパウロはオネシモのことをこう言っています。獄中で産んだ我が子。パウロはこの時およそ65歳でしたが、オネシモはまだ若かったと思います。ですから年齢的にも本当に父と子のようだったでしょうね。で、神様に立ち返ったオネシモは子が父に仕えるようにしてパウロに仕えたのです。パウロはオネシモをずっとそばに置いておきたかったでしょう。オネシモもパウロのそばにいたかったでしょう。しかしオネシモが主人ピレモンのもとに帰る日がやってきました。パウロはもうすぐ自分が釈放される、解放される、再び伝道旅行に出発する時が近づいている、そのことを予感していました。それでオネシモをピレモンのもとに送り返すことにしたのです。パウロはこの時に三つの手紙を書きました。一つはエペソ人への手紙です。で、もう一つはコロサイ人への手紙。そして三通目が先ほど言いましたピレモンへの手紙。エペソ人への手紙とコロサイ人への手紙はティキコが持参し、それぞれエペソの教会とコロサイの教会に届けられています。で、パウロはこのティキコにオネシモを託しました。オネシモはティキコのしもべという立場になるわけです。その立場を取ることによって逃亡奴隷の疑いをかけられることなく無事に旅行することができました。そしてオネシモにはピレモンへの手紙を預けただろうと思います。ティキコとオネシモがコロサイに着いたとき、オネシモはティキコと別れ、主人ピレモンの家に向かい、ピレモンにパウロからの手紙を渡したと思います。そのパウロからの手紙にはこう書いてありました。オネシモをあなたのもとに送り返します。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。私を迎えるように彼を迎えてやってください。ピレモンはパウロの手紙通りにしたでしょうね。いや、それ以上のことをしたと思います。オネシモはピレモンに罪を詫び、ピレモンの寛大な処置に感謝し、真実な心でピレモンに仕えたことでしょう。逃亡奴隷が元の主人に帰る。そんなことはこの時代にはありえないことです。けれども、そんなありえないことが起こりました。オネシモはまず神様に立ち返り、キリストを信じる者になったときに、キリストがその力によって、その時代にありえないことを、大きな奇跡を起こしてくださったのです。パウロはコロサイの4-9で、オネシモ、あなた方の仲間の一人で、忠実な愛する兄弟と呼んでいました。それは、コロサイではおそらくオネシモの名前を聞くとみんなは、あの逃亡奴隷というふうにしか知られていなかったと思うんですが、このオネシモを信仰の仲間として受け入れてほしい、神の家族の兄弟姉妹の一人として受け入れてほしい。パウロがそのようにコロサイの人々にお願いをしている言葉だろうと思うのです。パウロがピレモンのためにこのように万事を取り計らって、その手紙にまでそのように書いたのはキリストの愛でした。 このキリストの愛がキリストを信じる者たちをお互いに結びつけるのです。キリストにあっては自由人も奴隷もありません。一つの家族です。兄弟姉妹です。どこの古代帝国でもそうでしたが、ローマ帝国は奴隷の労働によって支えられていました。奴隷制度がなくなることはローマの滅亡を意味しています。ですからローマでは奴隷解放運動は起こりませんでした。けれども霊的な奴隷解放、つまり人が十字架の愛と復活の力によって罪の奴隷から解放される、これは奴隷制度によって支えられていたローマ帝国のただ中で始まりました。そしてそれは瞬く間にローマ帝国に広まりました。人々の人生を変えました。そしてやがて奴隷制度までも変えていったのです。パウロはピレモンに、オネシモのこと、彼は前にはあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。と書いています。実は、オネシモという名前には、役に立つもの、有益なものという意味があるんです。オネシモは、その名と正反対のことをして、役に立たないもの、無益なものになってしまいました。しかし、神様の恵みによって、オネシモはその名の通り、役に立つもの、有益なものに変えられました。コロサイ4章の7節から17節のところには、テキコの名前があります。アリスタルコ、マルコ、ユスト、エパフラス、ルカ、デマス、ヌンパ、アルキポ。こういう人々の名前が出てくるんですが、どの人も長年パウロと一緒に伝道の働きに携わってきた人たち。そういったパウロの同労者の中にパウロはオネシモの名前を加えています。そしてオネシモについてこう言いましたね。この二人がこちらの様子を皆知らせてくれるでしょう。ティキコだけでなくオネシモも使徒パウロの公式の使者の一人である。信頼できる人物であると言ってコロサイの人々に推薦しているのです。イエス・キリストの救いは、人々を罪の奴隷から神の子供へ、無益なものから有益なものへ、そしてキリストの使者へと作り変えるのです。私たちもイエス・キリストを信じる前の人生を振り返りますと、ああ、無益な生活をしていたなと気づきます。しかし神様はそんな私たちを、神様にとっても社会にとっても有益なものとして作り変えてくださいました。私たちだけではありません。世界中のなんと多くの人々が神なく望みない生き方から救われ、神様の愛によって、キリストの恵みによって、聖霊の力によって有益なものに変えられたことでしょうか。今日の箇所は、ピレモンへの手紙と合わせて読むとき、私たちに大きな慰め、励ましを与えてくれます。イエス・キリストは罪を許してくださいます。人を作り変えてくださいます。大きな愛でご自分のうちに迎え入れてくださいます。キリストにあって無益な人は誰一人ありません。キリストの目には一人一人が許されている存在、新しい存在、神の家族、そして有益なものです。これが福音、Good News です。私たちはこの福音を聞いて、信じて救われました。この福音がもっと多くの人に明かしされ、多くの人が幸いな人生を始めることができるよう、心から祈りたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、罪のために無益なものだった私たちを、あなたはイエス・キリストによって 有益なものに作り変えてくださいました。あなたの大きな恵み、憐れみを心から感謝します。この週もキリストにある自分を再確認して、あなたの愛のうちに、キリストの恵みのうちに、そして聖霊の交わりのうちに歩むものとしてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。